理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B。 今回は第259回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゴールデンウィークもすぐそこというタイミングになってまいりました。
どこどこどこ？
これ配信してんのは4月の27日。はあ、ゴールデンウィーク前半が始まるという前日になっておりますが、はい、収録はもうちょっと早くやっておりますので、まだ全然ゴールデンウィーク気分ではございません。
全然ございません。
はい。
まだお花見気分？
お花見気分でもないですね。
もう終わったか。
はい。
はい、
ということで、一週休みまして。
はい。
今日は、5月の星空についてお話をしていきます。
はい。
ですね、私のお仕事やら何やらがバタバタしておりまして。
バタバタバタバタ。
はい。今日は、ちょっとだけ、駆け足で説明をしていこうと思っております。
じゃあ、準備運動しっかりしといてください。
うん。で、5月は、もちろん天文現象もあるんですけども、
はい。
88夜。
お。
っていうのが、5月2日。
夏も近づく。
そうです。
88夜。お茶摘み？
そうですね。茶摘みの歌ですね。
おー、いいじゃないですか。ずずずずずと。
さて、88夜は、
うん。
何が88なんでしょうって。
88って、はい、なんか、喜ばしい感じの略字じゃなかったでしたっけ？
いや、それは77でしょ。
うん、違う違う違う。中国語でっていうのかな。
あー。そうそう。で、88夜は、
はい。
立春の日を。
この間、春になった日ですね。
そうそうそう。立春の日を1にしたときに、88日目が88夜なのね。
はあ、で、90日目は90日目。
88夜っていう夜なのかよくわかんないんですけど。
あ、確かにそうね。まあ、88は、まあ、なんとなくロゴがいいしっていうのもあるけど、なんで夜なんでしょうね。昔は夜に茶摘みをしてたのかな。
いや、そういうわけじゃないと思うんですけどね。だって、210日っていうのもあって。
うん。
それは、210日は、嫌じゃない、夜じゃないじゃないですか。
ああ、確かに、210日嫌ではないし。
そう、210日は、立春を1日目とすると212日目なんですよ。
なんで夜なんですかね。
ちょっとわかんないです。
ちょっとした、言い回し、言いやすさだけかな。
でね。
はい。
たまにこういう立春を起点として何日目とかっていうのがあるんですけど、
はい。
今はそんなに、なんていうのかな、ありがたみがないんですが、
うん。
江戸時代までの日本は、太陰太陽暦っていうのを使っていて、
はい。
必ず1ヶ月っていうのは、新月から始まって、新月の前の日で終わるっていうのが、1ヶ月でした。
はい。
だから、1年っていうのは、始まりがね、今のカレンダーで言うと、結構、前後に2週間ぐらいずれることがあったわけ。
うん。
なので、季節感？
はい。
が微妙にずれることがあるんですよ、カレンダーと。
うん。
そんな時に、太陽暦、つまり、今のみんなが使っているカレンダー？
はい。
のように、春分の日とか立春とか、そういう日って、1日か2日しかずれないじゃないですか。
はい。
そういう太陽暦の、いくつかの節目っていうのを入れて、例えば農作業だとか、
うん、
その季節にすごく密接に関わりがあるものは、そういった、なんていうのかな、太陰暦のカレンダーじゃなくて太陽暦のカレンダーで、季節を、意識するっていうのがあって、
うん、
88夜とか210日とか立春とかね、
そうか、
節分とか
立春とかはもう太陽の動きによって決まほぼ決まるし、うん、そうするとイコール季節に太陽の動きっていうのは、まあ、いわゆる季節のを作り出してるから、
うん、
立春から88日目ぐらいっていうと大体、まあ、春というか夏というか初夏ぐらいに当たるし、210日っていうと秋ぐらい、
うん、
っていうふうにもう大体の季節がそれで決まるわけですね。
そうそうそう。
で、そうするとそれが農作業には適してると。
そう。なので、
はい、
農作業だったり、あとは台風対策だったりね。
ああ。
雪対策だったりね。
お
っていうのは太陽暦が適しているので、とっさま、はい、その太陽暦の、行事といったら変だな、日にちが入るっていうのは我々今の太陽暦カレンダーからすると節分って言ったらだいたい2月のとか、
うん、
88夜って言ったら、5月の頭とかって決まってるんですけど、江戸時代までのカレンダーではそれが、なんていうのかな、毎年同じ日に来るんじゃなくて前後2週間ぐらいずれながら来ているっていうのがあって、ちょっと特別な日だったんじゃないかななんて思います。
はい、おーい。
そう、なので、今年の88夜は5月の2日。
お。
立春から、88日目ということになりますね。
はい。
はい。あと、5月とかだと、春の星座が、どんどん前、メインになってきて、冬の星座はもう日が暮れると見えなくなるかなという感じになってきて、南の空にはスピカとかデネボラ、あとちょっと、遅れてアルクトゥールスみたいなものが見えてくるっていう時期だと思います。はい、ということでですね、本編の方では、5月の、まあ、注目した方がいい天文現象の方をご紹介していきたいと思います。
はい。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログはちょっと怖いイラストを描く絵本作家エドワード・ゴーリーさんについてお話ししています。怖いイラストからは想像がつかない意外な一面もありました。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
では、5月の天文現象の方をご紹介していきます。
はい。
いつものように、月のお話を一番最初にします。
はい。
5月の新月。
はい。
は5月の15日。
うん。
満月が、5月の29日になります。
はい。
4月の30日。
はい。
が、満月なので。
お。
配信直後に聞いてらっしゃる方はもうすぐ満月っていう感じのタイミングじゃないかと思います。
はい、月がだんだん太ってきました。太ってきた？
うん、まあ1ヶ月でね、太ったり痩せたりするので、はい、はい、ということで、はい、月末月初が満月で月の真ん中が新月という感じが続きますね。
はい。
で、惑星なんですが、
うん、
空を眺めてる方はお分かりかもしれませんけれども、金星が夕方宵の明星としてどんどん見頃になってきます。
はい、
だんだんね、地球から見て太陽から離れる方向に動いているので、うん、今年は秋口まで宵の明星として楽しめるんじゃないかと思います。
はい。
ね、4月の上旬だと、沈むのが9時ぐらいかな。
じゃあ、ちょうどいくらいですかね。
そう。で、4月の後半だと、9時20分とかぐらいまで、
おうお
う、うん、ギリギリなところだとあるんで、
うん、
結構見やすいんじゃないかと思います。
はい。
で、あと、木星が、見やすい時期になってきていて、
はい。
ほぼ、 太陽と反対側にあるので、日が沈むと木星が出てきて、
うん、
日が昇るまで、朝まで見られるという位置に来ています。
はい。じゃあまあ、日が沈んだぐらいは東あたりを見てっていう、うん、いい時間になったら結構南中してくるってことですね、どんどん。
そうですね。
はい。
で、ですね、5月の9日。
はい。
が、木星が小と言って、地球から見て太陽と逆側を、
はい、
まあ、通るとか通り過ぎます。
小なんですね。
そうです。で、
小なんですか。
まあ平たく言うと見ごろです。
はい。
で、なんとなく頭の中に太陽系を思い浮かべてみいただくとわかるんですけれども、
うん、
小っていうことは太陽、地球、木星って並んでるんで、地球から見て木星が近くに見えるわけですよ。
うん。
わかりますよね。
はい。
なので、そこそこ大きく見えてるはずです。
おぉ、ドドンと。
ね、一度はないんだけど、一度の60分の1が1分で、
はい。
そこまでないんですけど、30秒要は、1度の60分の1の半分よりは大きく見えますので、
うん、
ちょっと倍率の高い望遠鏡とかだと木星のしましまが見えたりするんじゃないかなと思います、
は
い、
ほうほうほうほう、そうするとちょっとそういう意味では見頃ですね、はい、
で、土星と火星もだんだん観測がしやすいタイミングになってきまして、
はい、
土星は夜10時頃、火星も11時頃には、東の空から見え始めて、その後、
はい、
夜明け前までずっと見えています。
はい。
で、今年は火星が、結構近づくという年でもあるので、夏から秋に向けて最接近をするのに、うん、向けてだんだんと火星が近づいてきているっていう状態です。
はい。
望遠鏡売れたりするのかな？
で、
土星の輪っかもね、まだ開いているというか、
うん、
斜めっぽく見える状態なので、
はい、
夜10時ぐらいからじゃないと見えないですけど、深夜以降起きていれば土星の観察ができるんじゃないかと思います。
はい。
はい。で、毎度お伝えしている、月が惑星のそばを通り過ぎるのは、5月5日、5日ですね。
子供の日ですね。
に、月と土星が近づいて見えます。
はい。
はい。この日は立夏になるのかな？
もう夏ですか。
うん。夏も近づく。
立夏になる前に。
88夜ですから。
あ、そうか。5月2日が88夜で、5月5日から夏なんですね。近づいてきました。
はい。で、はい、土星と火星はまあまあ近いんで、
はい。
5月の6日は、火星と月がまあまあ近い。
はい。
で、木星と近づくのは、5月の9日。
おぉ、結構続きますね。
そうですね。あ、ごめんなさい。木星と近づくのは、5月の1日ですね。
お
ぉ。はい。
じゃあもう、5月入ってすぐ。
はい。で、金星と近づくのは、十何日だから、18日かなに、金星と近づいて、
はい。
月はですね、5月の22日に、夕方5時頃、月面 X が見えるという予報になっております。
おぉ。でも、5時ぐらい？
夕方5時ね。明るいので、しっかりした望遠鏡とかで見ないとよく見えないかもしれない。
ですよね。逆に、
はい。で、5月1日に月と木星が近づくっていうお話をしたんですけれども、
はい。
さっきも言った通り、5月1日は、満月に近い状態。
その、
満月ちょっと過ぎか。
そうですね。4月30日が満月なので、
はい、
4月は何日？
30日まで。
30日。あ、じゃあもう、翌日ですね。
はい。なので、その辺の時に、木星と近づいて、5日に土星と近づいて、6日とか7日に火星に近づくっていうパターンなので、ぜひ、ゴールデンウィーク中とかには、月と、惑星の関係を見るといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。で、あとですね、5月の6日、5月の5日の、夜、
うん、
に、水亀座エータ流星群が、極大という風になっています。
はい。
で、これはですね、ハレー彗星が残していった塵が見えるという、うん、流星群になっておりますので、どのくらい、たくさん飛ぶかわかりませんけれども、5月の5日の夜から6日の未明にかけてが一番たくさん飛ぶというふうに予想されています。
はい。
はい。そんな感じが5月の天文現象かな。
うん。
で、星座については春の星座がメインになってきて、引き続き北斗七星が高く見えると思います。
はい。
で、ぜひね、逆さまになった大熊座をうまく探していただけると、楽しいんじゃないかと思いますし、
うん、
大熊座のね、星座の大きさとかを実感するのにいいタイミングだと思うので、見てみてください。
はい。
はい。あと、そうだな、木星は、
うん、
天秤座に入っていますとかっていうのを言うと、天秤座が見つけやすいとかっていうのもあるかもしれませんし。
はい、天秤座といえば
天秤座といえば何でしょう？
私の星座です。
そうですか。
はい。
で、深夜まで、星の観測をしていると、夏の大三角が上がってくるかもしれません。
おお、じゃあね、一等星の多い華やかな夏の星座がそろそろ見え始めるっていう時期ですね。
夏も近づくですからね。
88夜。
そう。で、あとはなんだろうな、スピカデネボラアルクトゥールスっていう、夏じゃないや、春によく見える星たちから、
はい、
北斗七星とか、牛飼い座。乙女座みたいなものを探すといいんじゃないかと思います。
はい。
なんかね、やっぱり冬に比べて霞んでる空の日が多いんですけれども、ぜひ、夜になったら星が見えるかなって確かめてみてください。
はい。
はい。ということで、前回と2本撮りの、5月の天文現象、短いですがこの辺にしたいと思います。
はい。
はい。ちゃんと編集が終わって、タイミングよく配信できるといいなと思っておりますので。
よろしくお願いします。
はい。聞けてるってことは大丈夫だってことですよね。
聞けてることを祈ります。
はい。ということで、次回は、5月の配信になって、まだゴールデンウィーク中の配信がどうなるか分かっていませんが、頑張って配信できるようにと思っております。
はい。まあ、その前にお土産待ってます。
ということで、駆け足でしたが、5月の天文現象をお話ししてきました。そんな理科の時間では、皆さんからのメッセージを募集しております。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトというグループで、番組の配信を行っておりまして、理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんなに雑貨店、そしてそんなに美術の時間などの番組配信を行っております。皆さんが聞いている、ポッドキャストアプリなどで探してみてください。また、番組配信は YouTube でも行っておりまして、そんないプロジェクト、そんない P で検索していただくと見つかるんじゃないかと思います。Twitter でもですね、同じ名前、そんない P で、検索していただければ、情報が見つかると思いますので、ぜひ遊びに来てください。
はい。
ということで、短いですが、5月の天文現象、そんな理科の時間、第259回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香りでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。